ようございます。
聖書と福音の時間です。笑うことで私たちの免疫力は高まります。ところで子供は1日に400回笑いますが、大人はなんと30分に1回以下。成人してから80まで生きても笑っているのはトータルして5日程度だそうです。不健康ですよね。笑いがないのは喜びと希望を持って日々感謝する人生からかけ離れているからではないでしょうか。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。ところで、日本語に採用されている漢字は約5万あるそうです。その中で一番たくさんの読み方を持つ漢字は何でしょう？生きるという字なんですね。なんと150種類以上の読み方があるんです。人生の生、生きるの意、老いたちの老、ハエルの葉、キートの木、生放送の生、誕生の上、生垣の池、愛蔵の愛、芝生の府、喫水の木、なりわいのなり。まあ読み上げていったらキリがありません。さらにこの字は、愛おい、やよい、麻生など、人名や地名に非常に多く使われているんですね。そのために多くの読み方を持つようになっているのです。そしてこれらのことから、昔の人もやはり、生きる命を表す文字を好んで用いたことがわかるのです。人は誰でも死よりも命に憧れるからです。ところが先日、新聞の投書を読んで、必ずしも生きることを喜んでいる人ばかりではないということを再確認させられたのです。この方は、とある上場企業に勤務する50代のエリート社員です。ところが仕事が虚しくて仕方がないというのです。理由ははっきりしてます。意味のないことをやらされてるからだって言うんですね。彼には高圧的な上司がいて、めちゃくちゃな期限でレポートを命じるのです。正月休み返上で取り組んで提出したのですが、初めのページを数秒眺めただけで、何の役にも立たんなと言って、ゴミ箱へ捨てられるのだそうです。実はこの上司は自分ですでにそのレポートを作っていたのでした。つまり、初めから採用するつもりもないのに、無駄に終わる仕事を言いつけていたというのです。そんなことが続く中で、すっかりやる気がなくなってしまったというのです。最後は無駄に終わることと分かりきっていることのために、エネルギーを注ぐことはできないというんですね。それは精神の拷問です。本当にひどい話です。また、医者の内緒話というエッセイの中に、仕事に虚しさを感じているドクターの思いが綴られていて、ドキッとしました。彼は本来最高にやりがいを感じる仕事に虚しさを感じる理由を次のように説明しているのです。患者が来て、診断を下し、治療をして回復する。これを延々と繰り返して、最後は人は寿命が近づくと、治らない病気に倒れて亡くなってしまう。つまり長い目で自分がしていることは、人が死ぬために治しているようなものではないか。最後は死ぬと分かっているのに、それを治すことに虚しさを感じている私は、医者としてあるまじき考えに取り憑かれているのだろうか。まあ、この問いは人生の本質に迫るものだと思うのです。人生の目的は何なのかに通じているからです。つまり、どうせ死ぬのになぜ生まれてきたんだろう。どうせ死ぬのになぜ生きてるんだろう。生まれてきた子供も死ぬのに子供を授かるのはなぜなんだろう。最後は死なら生まれてくることに何の意味も価値もないんじゃないのか。全ては虚しいことではないのか。多くの方はうすうすそれに気づいていますが、一旦この問いに向き合うと、虚無の中に引っ張り込まれるんです。そしてそのことを考えずに済ますために忙しく走り回っているのかもしれません。しかし、なぜ生まれてきたこと、生きていくことに虚しさを感じるのか、 これは人生の目的の問いを人間を出発点にして考えているからです。自分の内側をいくら見つめても人生の目的を発見することはできません。答えはありません。先日私は新しいもの好きの友人の家に招かれたのです。食卓にちょっと長めの缶コーヒーのような筒がありました。私にはそれが何のために存在しているのか見当がつきませんでした。しかし彼がその筒に命令を下すところを見て理解したのです。言葉一つで家の中のすべての家電製品をコントロールするアマゾンエコーという機械だったのです。この装置が送られてきたとき、アマゾンからメールが届いたそうです。そこにはこの装置の取り扱い説明が書かれていたのです。実に便利な代物で、ただ命令するだけでエアコンのオンオフ、目覚まし設定、タクシーを呼んだり、天気予報を教えてくれたりします。まあ、そのような話を聞きながら私は一つ学びました。何のために存在しているのかわからないものは、作者の説明を聞くことによって、その目的を知ることができるんだと。作者の呼びかけを無視している限り、この缶コーヒーもどきの装置は、ただただミステリーで終わってしまうのです。人生の目的は、どのようにして知ることができるのでしょう。人間の作者に聞くことによって、初めて知ることができるのです。聖書には次のように書かれています。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れていませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。ここであなたと呼びかけられているのは神のことです。ここから三つのことをご紹介しましょう。第一に神はあなたの心と体の両方を作られた方です。神はあなたを作るとき、母親の子宮の中で組み立てられたと書いてあります。つまり、あなたのお母さんがあなたを作ったのではなく、神があなたをお作りになったのです。世の中には残念ながら、子を愛せない母親もいます。また、両親の計画外で生まれた子もいるのです。初めから人間の親には歓迎されないで生まれてきたという人もいるかもしれない。でもよく聞いてください。あなたが生まれてきたのは、何かの間違いでも、不運にして不幸なことでもありません。自然のいたずらでもありません。若気の至りの結果でもありません。神があなたをお作りになったのです。母親があなたを見ごもるずっと以前から、神はあなたのことを心に思い描き、あなたの誕生を心待ちにしておられたのです。あなたを愛するどんな人よりも先に、まず神があなたをイメージし、お作りになったのです。今あなたが生きているのは因縁でも偶然でも何かの巡り合わせでもありません。あなたが今ここに存在しているのは神があなたをお作りになったからです。第二に、神はあなたをこと細かに設計されたのです。神は私たちの民族、肌の色、目の色、髪の毛の質、血液型、才能やユニークな人格を慎重に決定されたのです。一見ハンディに見えるようなことにも理由があります。それは神の御業が現れるためです。あなたは神様の偉大な力、神様の栄光を表すために作られた最高傑作なのです。誰が何と言おうともです。第三に、神はあなたの人生を前もって計画されました。それは素晴らしい計画です。その素晴らしい計画を受け取らせるために神は人となってこの世に来られたのです。この人となられた神こそイエス・キリストです。 人生の虚無の解決はイエス・キリストによって神に変えることから始まります。どうぞあなたもキリストによってご自分の作り主に帰ってください。心からお勧めいたします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。